はい、こんばんは。
こんばんは。
本日もオープン礼拝で皆さんと共に礼拝できることを感謝します。いつもやっぱりね、とても考えるべきことがあって、僕が喋ると本当に時間ね、7分8分10分ぐらい無駄にしちゃうんで、今日は賛美には力があるなってことを証明したくて、賛美に力を入れていこうと思います。ちょっと1曲、1万の理由という2曲目に新曲をやるんですが、聞いたことある人は聞いたことあると思うので、もう歌詞とかも出てくるので、ちょっとメロディーを覚えながら歌っていってください。最初に3点ほど皆さんで心を合わせて祈っていきたいと思います。まず1点ですね、例えば爪は磨けば綺麗になります。見た目も素敵な化粧品を使えば綺麗になります。服もいい服を着れば綺麗になります。でも心、自分の心の調整というのはどのようにしたらいいか、自分の心の調整はどのようにしたらいいか、皆さんの心の調整はどうしますか。生きている上で嫌なことがある、辛いことがある、そんな時どのようにするか。嫌なこと辛いことがありすぎて神様にも目を向けられないって時どうしたらいいか、結構それぞれの課題だと思います。でも覚えてくださいよ、本当に神様はどんな状況でも僕たちを見ています。僕たちがどんなに間違ったことをしてもミスをしても神様は見続けています。僕たちが神様に心を向けるなら、その時点で神様から僕たちへの心のチューニングが始まっています。1点目、どのように自分自身の心を調整するか、神様に心を向けるしかないです。お金も経験も多少の役には立つけれど、心を整える材料には足りない。主こそが私たちの心を整える。2点目、賛美には力がある。私たちは賛美を捧げます。声を持って捧げます。メロディーを持って捧げます。でもコリントにあるように、愛がなければ何の値打ちもないと御言葉で書いてあったように、捧げるとき私たちは主に愛が向いているでしょうか。からし種程度でも向いていたんなら神様は拾ってくれます。片時も離さず私たちを見てくれるから。3点目、私たちには権利がある。幸せになる権利があります。どのようにしたら幸せになれるか、お金と才能があれば幸せになれるのか。残念ながら過去の偉人たちがお金も才能もあっても自ら命を絶つようなことがあります。愛が足りなかったでしょう。どのようにしたら愛され幸せになるか、ぜひ心を主に向けて主に聞いてください。そしてもう一つ、私たちには愛される義務があります。自分のこともたまには嫌になったりもします。でもそんな私たちにもイザヤを通して神様、あなたは高価で尊いと、全知全能である方が太鼓判をしました。あなたは高価で尊いと、そんなこと言われても私は価値がないっていうのは、全知全能の王の中の王である方に、お前が言ってることは間違ってると言ってるくらいの暴挙です。もう一度言います、皆さんには愛される義務があります。神様に心を向けて少し祈りの時間を持ちましょう。その後に賛美の中に溺れましょう。神様に愛をささやきましょう。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。いつだっていつだってあなたから離れて、迷って見失って悩んで的外れなことをして、それでも神様を私を蔑むことなく、そっちは間違っているぞ、お前にはこの言葉を与えたい、お前を愛したい、囁いてくれるんです。理解もできないほどクレイジーな愛で私たちを愛してくださる主よ、 今言ったことが嘘の言葉とならないように、主よ、あなたが取り扱ってください。私たちには愛される義務があると、私たちには幸せになる権利があると。この歪んだ時代、狂った人々の群れの中、それでも私たちが唯一無二の素晴らしい王の中の王の神様を捉えることができますように、それさえもあなたによって行われることです。何から何まで、食べることも歌うことも考えることも寝ることも、すべてあなたから来るものへと変えてください。あなた抜きで行われることがあるなら、そんなものは去ってほしい。あなたの色に染めてください。あなたの愛で包んでください。これから賛美を捧げます。その捧げる賛美さえもあなたから来るものと変えてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さん、ご無理でない方はお立ちください。主よ私は、
主よ私は、上乾いて今ここに来ました。主よあなたに両手あげて心からあがめます。
主よ、
主よあなただけが私を満たしてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
主よ私は、
私は上乾いて今ここに来ました。主よあなたに両手あげて心からあがめます。
主よあなただけが、
主よあなただけ、私を満たしてくださる方、主よあなただけに賛美の歌を捧げます。
主よあなただけが、
主よあなただけが、私を満たしてくださる方、主よあなただけに、
あなただけに
歌を捧げます。
主よあなただけが、
主よあなただけが、私を満たしてくださる方、 主を称えよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します。
日が昇る
日が昇る今日もまたあなたに歌おう。どんなことが起こったとしても賛美歌い続ける。
主を讃えよ
主を讃えよ魂よ聖なる名を心すべて捧げ賛美します。
愛あふれ
愛あふれ優しかに
あなたの
くれたこと何も忘れないように歌をくれたあなたへ、主を讃えよ魂よ聖なる 迫る頃まだ私は歌うだろう。永遠に止まぬ賛美を主を讃えよ魂よ聖なる
一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ただただ一つあなたから来る御言葉が私たちを強め清め育て上げ成長させてくださいますように、あなたの御言葉に希望と期待を持ちます。すべてを期待し委ね愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ではお座りください。
皆さんおはようございます。あ、おはよう、あ皆さん職業病ですね。こんばんは、皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ。今日は私がメッセージを担当させていただきます。今日は靴を脱いでというタイトルですね。皆さん、ここ靴を履いてない方は誰もいないと思うんですが、その靴を脱いでどういう内容なんだろうと思い巡らしながらですね、聞いてくだされば感謝です。皆さんは誰かに足を洗ってもらったことはありますでしょうか？私の記憶が確かならですね、私の代ではないんですが、昔恵み教会で青年か壮年か忘れてしまったんですが、キャンプで互いの足を洗い合うということをやっていたような気がするんですね。うる覚えなので、正確なことは本先生か井上先生が覚えてらっしゃると思うんですが、そんなことがあったと思うんですが、私の代ではありませんでした。皆さん、誰かに足をこう出して洗ってもらった経験はありますか？私はないですね。そのフットマッサージや足つぼっていうのもありますけど、私は好んでいかないですし、一回も行ったことがないです。その理由の一つはですね、まあ、痛いの嫌だからっていうのよりも、やっぱり人にですね、その自分の足を、裸足をですね、さらけ出すってことは、やっぱりこう、なんか恥ずかしいというか、好きじゃないからですね、その赤ちゃんのような、もっちり、つるつるな足だったらいいんですけど、こう、年を重ねることに、足は第二の心臓といいますから、その健康状態が現れてきますね。自分の足を人に見せるだけじゃなくて、こう隅々までこう触られて現れるっていうのが、なんかこうイメージしただけでもこうゾッとくるんですが、皆さんはそのような経験がある方はですね、それを思い出していただきながらちょっと聞かれたらいいのかなと思います。なので私は夏一人でいる予定の時はですね、サンダル履いてきますが、靴を脱がなきゃいけないシチュエーションがあるとか、人の家にお邪魔するシチュエーションがあるときはですね、絶対裸足でサンダルは履かないですね。靴下を履いてしっかりと覆って、そしてなおかつしっかり靴を履いて、その日をこう過ごすことがあります。私はこう、人によっては違うと思うんですね。私全然誰にでも足出せるっていう人いると思うんですが、私は苦手なタイプなんですね。最近私の中ではペテロブームがこう来てまして、1月の家庭集会もちょうどペテロのイエス様との出会いの箇所だったんですが、今月はペテロの箇所で思い巡らすことがたくさんありました。今日の箇所もですね、やっぱりペテロが登場してきます。そして内容は簡単に言いますと、靴を脱いでイエス様に足を洗ってもらうというシーンがですね、出てくるんですね。現代を生きる私たちにとって、この箇所を読むときに、靴を聖書でこう脱ぐっていうけど、それはどういうことっていうことだったりですね、あとは靴を脱がなきゃいけない理由が私たちにあると聖書が言うんだったら、それは何なんだろうっていうことをですね、一緒に今日の箇所から思い巡らして受け取っていけたらなと思います。ではまず最初に今日の聖書箇所を読み出します。新約聖書ヨハネの福音書13章1節から8節ですね。では読み出します。ヨハネの福音書13章1節から8節。はい、では読み出します。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自身の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは、父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今はわからなくても、後でわかるようになります。 ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わな、あなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。ここが今日の聖書箇所ですね。もう一度ヨハネの福音書13章の1節2節を見ていきたいと思います。もう一度お読みしますね。さて杉越の祭りのこと、前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。ここに書かれているようにイエス様はこの世に自分が入れる時間がもう残りわずかっていうことを知っておられます。この世を去って十字架の受難をですね通って、そして死んで復活して父の身元に帰るということをですねもう知っておられるんですね。ここはこの世を去り父の身元に行くとすごくさらっと短く書かれていますが、これはイエス様にこれから十字架の苦しみ試練が迫ってきているということ、そして避けることのできない死の試練がイエス様を待ち受けているということを意味しています。しかもこの死はこう誰もが称賛するような名誉のある死ではないというんですね。で、そしてそのイエス様の死の価値も見出すことのできる人はこういない、とても寂しくまた孤独な死だと聖書は言うんですね。イザヤ書の旧約聖書イザヤ書のスクリーンにはちょっと出ないんですが、この箇所は開いていただいて53章2節から3節をお読みしますね。予言されている言葉ですが、旧約聖書の真ん中あたりですかね、イザヤ書53章の2節3節このようにあります。彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように、彼には見えるべき見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。このようにですね、イエス様のことが、あとイエス様に対する人のですね、姿が予言されています。自分に死の時がですね、刻々と迫ってきているのを知っている人にとって、その残されている自分の人生の時間というのは、これまでの過ごしてきた時間とはまた意味が異なってきます。余命の前にですね、自分がもうイエス様は死を迎える日を目前、こう知っているわけですね、正確に。そしたらその死を前にして人というのは隠された本心というのがこうあらわになっていくものですね。自分の死を目前とした人は本能的にその残りわずかな自分に残された時間を自分が一番価値あると思うことに費やそうと思うものです。なのでこの夜もイエス様、自分に残された時間をイエス様が価値あると思うことに費やそうと思われて、こう行動に出ていくんですね。イエス様が選ばれたこの人生の最後どう歩んでいくかということはですね、今日の箇所を見てみますと、それはより多くの人たちに急いで福音を伝えに行こうというものでもありませんでした。いや、もう死が近いから私の思いをこの弟子たちとまたその他の人たちにこう伝えるために遺言を直接書き残すという最後の時間を過ごしたわけでもありませんでした。これまでのようにですね、まちまちに出て人たちにご自身のですね、力を示す、病にかかっている人を癒したり悪霊を追い出すということもされなかったんですね。じゃあ何をしたのか、この残された時間イエス様がしたこと、それは今日にも書かれているように、とても愛していた自分の弟子たちと共に食事をする、そして共に最後の時を過ごす時間を共にするというものでした。ではその理由は、イエス様がこの選択肢を選んだ理由は何だったのか、それは今日のヨハネの福音書13章の一節に書かれています。お読みしますね。後半部分ですね。 世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。こう下見ますと最後までというのが極みまでというふうに書いてありますね。彼らを最後まで極みまで愛することを選んで最後の時間をですね弟子たちと共に過ごしたとあります。全ての人を救うために来られたイエス様にとって全ての人も大事ですけど、自分と3年間一緒に過ごした弟子たち一人一人もまたイエス様にとってはこう大切な存在だったんですね。そしてイエス様は弟子たちを心から最後までこう愛していかれました。でも弟子たちにはその愛される側の弟子たちにはやっぱり今日の箇所でも問題がこうあるんですね。それは何か、それを見ますと今弟子たちはイエス様と一緒にはいるけどイエス様のその心の思いをですね気づくことなく、自分たちの弟子たちの思いはイエス様とは別な方向にこう向いてしまっている、イエス様と思いがこう一致していないという状況ですね。それが今の弟子たちの抱えている問題でした。残された一瞬一瞬イエス様はですね弟子たちをこう愛していくことに時間を費やしていくんですが、弟子たちはそのことに本当に最後までこう気づいていかない姿がこう聖書には書かれているんですね。弟子たち彼らはイエス様とイエス様が向かわれている十字架というそのビジョンとは同じ方向ではなく違ったビジョンを持っていたんですね。いやビジョンというか野望と言えるかもしれません。ルカの福音書22章24節をお開きください。このように書かれているんですね。ルカの福音書22章の24節お読みします。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こったと書いてあるんですね。このルカの福音書22章というのも今日のヨハネの福音書と同じように最後の時のことが書かれているんですが、この時になってもイエス様は十字架へと自分たちのためにこう死の道はこう進もうとされているのに、弟子たちの興味があること、それは今いる弟子たちの中で自分たちのこう中で一番偉いのは誰かというこの自分たちの地位ですね、そこに興味がこうあったんですね。だから弟子たちの野望ですね、イエス様が王様になったらその次右また左に来るのは誰なんだみたいな、それが一番の関心だったんですね。自分たちは長官や大臣になれるかもしれない、彼らはそういう期待にですね、野望に胸を膨らませていくんですね。イエス様がどんな思いかも知らずに、そして議論していきます。もしかしたらこれまでこうイエス様の力によっていろいろことを成してまた奇跡を共に成してきましたけども、いや私はこんなことあの時やったじゃないか、いや私こそこの時こんなことをしたんだ、いや私はイエス様の変貌の姿を見たんだとか言いながら自分たちのですねなんか実績を言いながら、もしかしたら自分たちのこう誰が一番偉いんだっていう議論をしていたかもしれません。そしてでまたそういう弟子たちの中にですねこういう弟子もいたんですね。イエス様は王にはなれない、きっとなれないに違いないというですねこの現実を見てですね、現実な的な考えまた現状にとらわれてイエス様はですね銀貨と引き換えに裏切る祭司たちにこう引き渡そうと思い企む弟子もいたんですね。それはイスカリオテのユダと名前が記載されてますが、他の弟子たちはイエス様が王になる、そしたら誰が長官や大臣になるかっていうこう話している間にですねその心の内でいやイエス様は王にはこの状況ではなれない、だから今のうちに自分が得な道を探していかねばというふうにですね裏で行動していたんですね。でもイエス様はこの12人の弟子たちのこの全ての状況を知っておられたんですね。ヨハネの福音書13章戻ってですね2節をもう一度お読みします。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。ここだけを見ますと悪魔が裏切る思いなんてこれっぽっちもないようなこうユダを騙してですねそのユダの心に入って誘惑して 裏切るようにこう仕向けているように私たちはまあ思えることもあると思うんですが、でも悪魔を自分の心にこう招いていったのは他でもないこうユダだったんですね。それまで、それ以前、悪魔が入る前にもすでにユダの心にはイエス様をいかにして裏切るか、いかに自分が得な状況になるかということを考えていたと聖書には書かれているんですね。その箇所をちょっと見ていきたいと思います。ヨハネの福音書6章のまず71節を読みいたしますね。こう書かれています。ヨハネの福音書6章71節、イエスはイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12人の一人であったが、イエスを裏切ろうとしていたというふうにですね、もうすでに6節にユダの思いが、心の内がですね、もう書かれてしまっています。また今日の箇所の前のですね、ヨハネの福音書12章4節から6節をご覧ください。このように書かれているんですね。ヨハネの福音書12章4節から6節、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。このようにヨハネはこうイスカリオテのユダのことをですね、書き残しているんですね。ユダは弟子たちとイエス様と共に過ごしてきましたが、イエス様を神のことは信じていなかったんじゃないかなと思うんですね。この状況から、そしてユダの心にはイエス様ではなく、いつも自分のこと、またお金のことでいっぱいだった、その姿を私たちは見ることができます。その思いをこの時、今日の箇所でですね、悪魔は利用したんじゃないかなというふうに思うんですね。悪魔は 人のうちにある罪、そして悪、弱さをターゲットにするものです。神様で心がいっぱいになっている人っていうのはですね、こう利用するターゲットというよりも攻撃する対象ですね。じゃあどういう人を使うか。悪魔は今日の箇所で言うなら、私たちがこうその神様で心がいっぱいな人たちをいかにこうつまずかせるかということをですね、考えるときに、その計画に用いるのは神様に心が向いてない人たちをこう用いるっていうですね、何も心にそういう思いがない人じゃなくて、心にそういうふうに神様からそれてしまっている思いとか考えがある人を使うっていうね、そういう人の心に入るっていうことをですね、私たちは今日の箇所、イスカリオテのユダのこの箇所から見ることができるんじゃないでしょうか。ここに私たちがイエス様の前に靴を脱がなきゃいけない理由があるんじゃないかなというふうに思うんですね。日本語に足を洗うという言葉があります。これは文字通りこう足を洗ってきれいにするという意味だけではなく、それ以外に悪い生活や悪い行動からこう改まって、その悪い生活や行動をやめて真っ当な正しい方向にこう生きていくという意味を持ちますね。足を洗う。でもこの箇所でイエス様がこの足を洗うという言葉に込めた意味は、このさっき言ったこととは、その悪から出て真っ当に生きるという意味だけではないと思うんですね。人の足っていうのはこう、この当時はサンダルでしたから、とても汚れますね。アスファルトではないので、土だらけの場所を頻繁に歩くのでとても汚れます。でもその足が汚れるっていうことだけじゃなくて、ここを通してイエス様は私たち人間の心もその足が汚れるように、埃だけではなく、さまざまな罪、また弱さでこう汚れてって濁っていってしまうんじゃないかということをこう伝えてるんじゃないかなと思うんですね。でも私たちはですね、でもイエス様は言うんですね、こう、私はあなたたちにとって足をきれいに洗うことのできるものだけではなく、きれいに、私はあなたたちの足をきれいに洗うことができるだけでなく、何よりもその根本、心の汚れを、罪を洗い流すことができる ものなんだよ、神の子なんだよということを、この足を今日弟子たちの足を洗うということを通してイエス様は伝えようと、後に分かっ今じゃなくても後に分かってくれとこう伝えようとしてるんじゃないかなというふうに、行動を持って示してるんじゃないかなというふうに思うんですね。イエス様は弟子たちのこの心の思い、まあ、その全てを知っておられる方ですね。イエス様が十字架をこう目前としていて、弟子たちをですね、こう愛そうとしているのに、でも弟子たちは自分に心が向いていないということも全て知って、でも足を洗うということをこう共に過ごすということを選んでいかれるんですね。そしてただ知っていただけではなく、最後まで愛する、弟子たちを愛し尽くすっていうんですかね、愛し抜くことをここで覚悟決心をしていく姿を私たちは見ることができます。もう一度ヨハネの福音書13章の一節をお読みしたいと思います。イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたとですね、ヨハネがここで書き残したのは、イエス様は彼らの思いや考えがどんなものか知っているけど、彼らの弱さがどんなに悲惨なものか知っているけど、彼らの決断というものが多々未熟で、それを通り越して悪の思いへと向かってしまうことがあるけど、でも私は最後まであなたたちを愛し抜くというですね、命がけの覚悟の表れなんじゃないかなというふうに思います。皆さんはここをどう読まれるでしょうか。私は、まあ、以前も話したと思うんですが、神様のみが人の心の内を知ることができる存在で、本当に良かったなというふうに思います。もし皆さんも想像してみてください。こう全ての人がですね、自分の心の内全てもこう知っていたら、人間関係どうなっていくのか、今ある人間関係はどうなっていくのか、ぜひ想像してもらいたいですね。もしは私がどんな人間か、これまで私がどんな歩みをしてきたか、すべてもし今この場の皆さんがですね、知っていたとしたら、こうして私のメッセージをですね、御言葉、聖書を開きながら聞いてくださることができるのかというふうにですね、思ってしまうからですね。でも神様は知っておられるんですね。私の中にある私が人には知られたくないなという思いや暗い思い、それらが今も私を、また皆さん一人一人を苦しめることがあるということを知っておられます。時にはいや、たびたび間違った選択をしてしまうこともあります。神様はその全てを知っているよとこう言ってくださるんですね。今日見ても分かりますが、まあ、ペテロとユダしか今日の箇所は具体的に出てないですが、弟子たちは本当に、まあ、未熟な人たちでした。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチのこう描いたですね、最後の晩餐を見るとテーブルと椅子がありますが、本来この当時のその食事の風景はですね、テーブルなどはなく、みんな床に寝転がって、そしてお皿がです、食べ物入ったお皿がそのまま床に置かれてですね、こう、なんて言うんですか、片手でこう頭を支えながら横になりながらこう食べながら話すっていう食事の風景が一般的なんですね。なので皆さん想像してみてください。こう円、皆さんが円になって横になりながらご飯を食べるとすると、私の足は、皆さんの足はどこに向きますかね。誰かの、まあ足に向くこともあるんですけど、誰かの顔の近くに向くこともある状況になるんですね。なのでこの当時、食事の前に足を洗うということはとても大切なことでした。まあ、その前に家に行くときに身を清めることはもちろんそうなんですが、食事の前に必ず足を洗うということをみんなしていたんですね。で、奴隷のいる家では奴隷がその主人や人たちの足を洗うというのが習わしでした。で、奴隷がいないときはですね、 その弟子やそのいる人の中ですね、一番低い人やまたは後輩がですね、先輩やまた上の人の足を洗うっていうのが、普通のこの習わしっていうか、こう文化だったんですね。でも今この状況を見ますと、今日の箇所を見ますと、杉越の祭りの食事がもう目の前に用意されていて、さあ食べようという時にですね、弟子たちは誰も足を洗っていなかったということがですね、今日の箇所、イエス様こう順番に洗っていかれましたから、洗っていた弟子たちがこういなかったということを私たちはこう想像できるんですね。誰かにこう洗ってもらってない、いや誰かに洗ってもらってないんだったら自分で自分の足を洗うこともできたと思うんですが、でもそれすらせず汚いままでみんな横になって食事を囲んでいる様子がですね、ここにあるってことを私たちはこう皆さんこうイメージしてもらいたいと思うんですね。で、私はこう思い巡らしながら思ったんですね。もしかしたら弟子たちの中で先ほどこう自分たちの中で一番偉いのは誰かという議論をしていたぐらいですから、この弟子たちはですね、その自分よりも身分の低い人が、自分よりも下の人が足を洗うっていう文化があったので、弟子たちお互いを見ながらですね、私よりも下の人が私の足を洗うべきだみたいな、そういうその目には見えないこの競争みたいなのをしていたんじゃないかなというふうに思うんですね。いや私の足を洗うのは、いや弟子の中であいつだろうみたいな、そういうですね、気の張り合いみたいなのがここで繰り広げられていたんじゃないかなと思うんですね。なので自分で自分の足を洗わず、その汚れた足をですね、食事の近くに置きながら誰かが洗うことを願って待っていたんじゃないかなというふうに、私はこの箇所を読みながら想像しました。でもイエス様は互いへのその弟子たちの競争心やプライドによって、食事の席で足だけではなく、その悪臭を放つその弟子たちの心も同時に見ておられたんですね。そしてイエス様がもういても立ってもいられなくなったのか、どういう思いだったのかわからないですが、イエス様自身が腰を上げて弟子たちの足を洗い始められます。ではなぜでしょうか。イエス様は全てをご存知なので、弟子たちを叱って、さあ早く足を洗って、最後の大事な時だから準備しなさいということもできたと思うんですね。でも何も言わず、そんな気の張り合いをしている弟子たちの中に入ってですね、水を用意して、イエス様ご自身が足を洗いに行かれるんですね。なぜそうされたのでしょうか。それはイエス様はそんな弟子たちのことすらも愛されていたからではないでしょうか。弟子たちがこう理解できるんですね。人として来てくださいましたから、その悪やまた毒を出しながらですね、お互いに競争している弟子たちのことを、彼らのことを理解されたんじゃないかなというふうに思うんです。この時イエス様はご自身がですね、刻々と死に近づいていますから、いますけど、このイエス様の目はですね、その死に向かっていると同時に、でも弟子たちにも向けられているんですね。その目は今自分の目の前で、今この時がどんなことなのか理解できていないその弟子たちに向けられていました。そしてイエス様はこう行動されるんですね。13章の4節から5節。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手拭いで拭き始められた。上着を脱ぐですね。そして手拭いを持って腰にまとう。このことはですね、弟子たちじゃなくて奴隷たちがすることですね。そして水、たらいにいっぱいにですね、水も弟子たち一人一人の足を洗うためにご自身で持ってきて、弟子たちの一人一人の足を丁寧に洗い始められます。そしてこの時にオーバーリアクションをする弟子がいたんですね。それがペテロです。ペテロはこう言うんですね。自分の番になってイエス様が自分の目の前に来るわけです。そのイエス様にこう言うんですね。主よ、13節の6節ですね。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。 ペテロはですね、思っていたかもしれません。いや、バルトロマイとかピリポが私の足を洗うべきだ、いや他の弟子たちの名前を挙げたかもしれませんが、いやイエス様じゃなくてあいつらが私の足を洗うべきなんです、みたいなことをですね思っていたかもしれません。でもそのペテロの選択肢の中にイエス様、私の足を洗うのはイエス様という選択肢はなかったんですね。でもイエス様が前に来て足を洗おうとされるわけですね。なのでペテロは急いでそんなイエス様にこういうふうに言うんですね。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。これまでの考えとかその選択肢にはなかったことをイエス様がされたのでペテロは本当に驚きます。そしてでもそんな驚いているペテロにですね、こうやってイエス様は言うんです。私があなたにしていることが今は分からなくても後で分かるようになるとですね、こう静かにイエス様に言われて、もう一度ペテロの足を洗おうとされます。ペテロはイエス様にですね、でも食い下がってこう言うんですね。決して私の足を洗わないでください、八節でこう言うんですね。そして足を引っ込めようとしたんではないでしょうか。あなたに足を洗ってもらうなんて恐れ多いし、そもそも私が思い描いてた計画と違う、私の足を洗うべき人はあなたではないんです、というようにですね、他の弟子ですと言わんばかりに、いやイエス様洗っちゃダメですみたいな、触れちゃダメですみたいにですね、この時止めたんじゃないかなと思うんです。でもイエス様が言うように、ここでペテロはイエス様のなさろうとされていることを全く理解できていませんでした。ではイエス様が言われた私がしていること、イエス様がしていることとは、ここで言うそのこととは何でしょうか。それは一節から続きますが、それはイエス様の弟子たちに対する愛ですね。ペテロよ、今あなたはこの愛がわからないんだねという思いで、でも足を洗うから差し出しなさいと、こういうふうにコミュニケーションを取ったんじゃないかなというふうに思うんですね。イエス様は心の中でこの時泣いておられたんじゃないかなと、また私は想像します。ペテロよ、あなたはこれまでこんな愛を受けてこなかったんだねと思われたかもしれません。あなたを信じてくれる人に心までも委ねることがこれまでなかったんだね、それまで強い人間のふりをするのにどれほど辛かっただろうか、というふうにペテロのことをこう哀れんで思っていたかもしれません。何もないふりをすることに心がどんなに傷ついただろうか、というふうに思われたかもしれません。哀れまれるんですね、ペテロのことを。ではなぜペテロ、そして人たち、私たちは人の前に自分のその足、また自分の本当の姿っていうものをさらけ出すことができない存在なのでしょうか。それは私たちの抱える足の汚れ、また心の闇、また罪まで受け入れて、私を心から全身全霊で愛することのできる人なんてこの世にいないんじゃないか、いないというふうに私たちが心のどこかで考えてしまうからではないでしょうか。人には知られたくない部分というものが私含め、また皆さんにもあると思います。心の闇が誰しもあると思います。それをさらけ出して見せることができない私たちがいます。なので見た目ではですね、誰も神様以外自分の心を知る人はいないので大丈夫なふりもできますし、弱さがあっても弱くないふりをすることができます。強い大丈夫なふりを私たちはいくらでもすることができるんですね。でもそうしていくうちに私たちの心というのはだんだんと傷つき、また壊れていってしまうものです。イエス様はここでそんなペテロ、また今日集まった私たちに、あなたのその姿すべてを私はもう見てきた、そしてすべてを知っていて、そしてあなたにその足をでもいいから出しなさいと言っているのだと語っているのではないでしょうか。そして続けてこう言われていると思うんですね。ペテロのように後で分かるようになると、 このイエス様のペテロに言った後で分かるようになる、私たちにとってとっても励ましい、そして希望の言葉ではないでしょうか。私があなたを愛するように、あなたも後に誰かを愛することができるようになる。そしてそれでもまだイエス様のご自分への、ご自分に、自分に向かったイエス様のですね、愛に気づけていないペテロにイエス様はこうやって言うんですね。決して、あ、ペテロはでもそんな愛に気づかずにイエス様にまた言っちゃうんですね。決して私の足を洗わないでください、そんなことしてはダメです。でもそんな彼にですね、イエス様はこう言ってくださるんですね。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。8節の後半ですね。このように何度も断ろうとするペテロにもう一度イエス様は言われるんですね。イエス様が足を洗わなければどうだとここで言っているのか、それは関係が、イエス様とペテロ、そしてイエス様と私たちの関係がないものだというんですね。あなたが私に一番弱い部分を出さなかったら、その傷ついた心を出さなかったら、あなたは私と何も関係がないとイエス様は言われるんですね。ではなぜ関係がなくなってしまうのでしょうか。私はそういうことをあんまりこう考えずにここをさらっと読んできてしまっていたなというふうに思われるでしょう、思うんですが、皆さんはなぜイエス様がこのように、なんで関係がなくなってしまうことになるのかと思われるでしょうか。今日のペテロとのやり取りから見るならば、イエス様に足をでも素直にそのまんまの汚い状態で差し出すことのできる人だけがイエス様のその大きな愛を知ることができるからではないかなというふうに思うんですね。あなたがもし今日私のあなたへの愛に気づくなら、あなたは私に靴を脱いでその足を差し出すだろうと言われてるんじゃないかなと思うんですね。イエス様、あなたがこれまでですね履いてきた靴を脱ぎなさいとこう言われます。そして私に足を出しなさいとこうペテロに向かって言われます。私たちがイエス様のくださる新しい靴というものを履くには、まず靴を脱いで汚い足を差し出して洗ってもらう必要があるとこうイエス様はこう伝えるわけですね。靴というのは聖書でこう見てきますと、私たちのこれまでの生きた歩みだったり、また私たちの心をこう表す言葉でもあります。イエス様は私たちの心や人生をイエス様のその手に委ねなさいとこう招いておられるんですね。悪臭のするままでいいから、傷ついた汚れたままでいいから出しなさいとこう言ってくださってるんですね。あなたはあなたのその恐れを私に委ねなさい、あなたはあなたのその悩みや不安、またある人への怒りだったり、ある人を許せない思いだったり、そのすべてをもう知ってるから委ねなさい。心では神様に従いたいと思っていてもなかなかできない、その姿もすべても知っているから、でもいいから出しなさいとイエス様は言ってくださってるんじゃないかなと思うんですね。そしてこの手で私がそれを持ち、私が洗う、私が十字架へとそれを持ってって洗おうとイエス様は言ってくださってるんじゃないかなと思います。皆さんはイエス様にどんな状態の足を差し出すでしょうか。ティーンズで勤めていた時にですね、こう担当していた新学生時代の時にですね、6月ですかね、中高生たちと阿字ヶ浦に行くことが毎年ありました。その時はですね、ある時はこう海に入ることはこの気温じゃないだろうなと思ってですね、靴で行ったことがあるんですね。でも寒いのにもかかわらず中高生は水の中にこう入っていって楽しそうに遊ぶんですね。なので思わず私も靴で行ったんですが、それを脱いで、靴下を脱いで裸足でですね、一緒に中高生たちと海をこう満喫したことがありました。でもその後ですね、こう水で足を一生懸命洗うんですけど、結局海ってもう砂浜だらけなのでちゃんと取れないですし、靴の中にもこう砂が入るんですね。でこう1、2個こうちょっとですね、こう砂の塊とかがこう石ころですね、小さいものなんですが入ってても、まあいいや、後で取ろうって言ってですね、そのままにしてこう歩いて帰ったこと、歩いてというかこう歩いてバスに乗って教会まで帰ってきた ことがあるんですが、その短い期間でもその靴の中に入ってしまったその小さい石っていうか砂はですね、私のその足を傷つけてまた痛めるんですね。そのことをこう思い出して、こう小さい問題だからもういいやっていうふうに私たちはこう思ってしまうことがあるんですが、その小さいものも私たちを十分に傷つけることがこうあるっていうふうに思うんですね。強いふりしてこう小さい問題一つにこうもう大丈夫だと思っても、でもそれで心折れてしまうことなんてたくさんありますし、大丈夫なふりしててもその人の言ったこの本当に些細な小さなことが心にぐさっと刺さって忘れれず傷ついてしまう、ああもうダメかもって思ってしまう、人間関係を諦めそうになってしまうことも私たちには多々あるんですね。大きな問題で私たちはこう一気にドーンとつまずくよりも、そういう小さな小さなものの集まりで私たちはこう傷ついていってしまうことが多いなっていうふうに思います。なので私たちはですね、それを取り出さなきゃいけないんですね。その痛みから解放されるにはそれを取り出す、靴を脱ぐっていうことが必要なんですね。それを心にこう置き換えた時も私たちは同じことが言えるんじゃないかなというふうに思うんですね。このイエス様はここでこの靴を脱ぐってことで、足の汚れっていうものをですね、心の汚れ、罪によって汚れる状態をこう表してますけども、私たちはその心の靴、心に履かせているその靴も脱いで、いや小さいのが入ってるけどもいいやって思わずに、それも一緒に取り出してイエス様にあの足を差し出すってことがここで求められているんじゃないかなっていうのを思うんですね。皆さんの足を今痛めている小さなその靴の中に入っている砂があるかもしれません。それはあったとしたら何でしょうか。今日それをイエス様の前にペテロのように差し出していけたらなと思うんですね。そうするとき、差し出すとき、いや決してって言ってペテロを断ってましたけれども、その後結局ペテロはですね、イエス様に足を洗ってもらったんですね。そのようにイエス様に足を差し出すとき、イエス様の復活の後、福音を伝えたですね、こうパウロっていうのが出てきますが、パウロ先生はですね、靴を脱いだ足に望んだ恵みはこうだということをですね、聖書に書き残してくださってるんですね。その恵みを私たちが靴を脱いで、その石ころ砂も同時に取って、その傷ついた足をイエス様に差し出すときに思いもよらない恵みが与えられるんだってことを教えてくれてるので、その御言葉を見たいと思うんですね。エペソ人への手紙6章の15節ですね。聖書をお持ちの方はお開きください。エペソ人への手紙6章15節、このように、まあ、あの武具について書かれているところですが、15節に足には平和の福音の備えを履きなさいっていうですね、パウロは勧めているんですね。正確には自分が備えた靴ではなく、主によって備えられた、ここで言われているのは平和の福音の備えという靴ですね。平和の福音、まあ平和とか平安とか言われますが、神の言葉を靴と聖書は例えているんですね。で、その履きなさいという勧める理由は、主が私たちのためにその靴を備えて、みんな一人一人に備えてくださってるから履きなさいとパウロはここで進めてるんですね。イエス様が弟子たちの足を洗ったその夜、今日見ましたけども、その出来事に関する箇所、またルカのですね22章をこう見ていきますと、その夜泊まる場所すら弟子たちは用意してないんですね。その泊まる場所も備えてくださったのはイエス様である。でイエス様の通り、言葉通りに従っていくと、あもう宿屋が用意されている、杉越の祭りの食事を食べるところが用意されているってことにこう弟子たちは気づいていくんですが、すべてイエス様が整えてくださってるんですね。死に向かっているイエス様、でもそのイエス様は弟子たちのことをすべてご存知で、もう自分ではなく弟子たちのことを愛し、そして心がけてこうくださるんですね。その足りないところを自ら補ってくださるんですね。最後の最後までイエス様の前に心のすべてを私たちが差し出すとき、さらけ出すとき、イエス様のまた神様の前に堂々と立っていられる人はこの中にどれほどいるでしょうか。イエス様はそのことを ご存知で、私たちがイエス様の前には堂々と立てないというものを知っておられて、でも足を出しなさいと私たちに招いてくださっています。なぜ今また誰が偉いかでこう議論している弟子たちにもですね、そう一人一人にこう言ってくださるんですね。足を出しなさい、そして全てを知り、そして弟子たち一人一人のために救いを、そして平和の福音の履物を備えてくださっている方がイエス様なんですね。イエス様の前に出ていく時間、そして恥ずかしいけど、で自分のいろんな理由を重ねて私たちは出すのをためらいますが、それでもイエス様の前にその傷ついた足をですね、差し出して洗ってもらう時間っていうのが私たち一人一人には必要です。私たちが靴を脱ぐとき、主に洗ってもらい、主のくださる平和の福音の履物を履くとき、そしてその履物で歩むとき、私たちはですね、その後にわかるという言われたイエス様の言葉の通りに少しずつ知っていくんじゃないかなと思うんですね。イエス様の愛を、そして私の足に新しい靴を履かせるために十字架にかかられたイエス様の大きな愛を少しずつですが、でも確かに後にだんだんと知っていくものとされるんじゃないかなというふうに思うんですね。命がけでその靴を備えてくださったこと、でイエス様を、パウロがそうでしたね、迫害していたという靴を脱ぎ捨ててイエス様に従う、イエス様についていくという靴を履いてからのパウロの働きを私たちは御言葉から知ることができますが、彼もその大きな恵み何よりもその靴が自分のために備えられたことを知っていき、そしてその先の一歩一歩も主が全てを備えてくださっているということを、その歩みを通してこう気づいてたんですね。そして備えてくださっていたプレゼントがもう一つあったことに、パウロはその歩みの中で気づいていったんじゃないかなと思うんですね。それがパウロの言っている平和、平安ですね。この福音が、福音のみが私たちに真の平和、また平安を与えることができるということを、私たちはイエス様が足を差し出しなさい、そしてこれを履きなさいって言ったその平和のですね、福音の履物を履くときに気づいていくことができるんですね。今はわからないとしても、この福音はイエス・キリストの私たちへの愛の中にあると、今日の箇所はですね、私たちに教えてくれてるんですね。環境が、周りの中澤君が言ってましたが、環境がまた人生が困難で心が闇に覆われていても、私たちを倒れたままには決してされない方がイエス様ですね。神様はこれまでのですね、私たちの歩みという靴を脱ぎ捨てて、今私が用意する靴を履きなさいと招いてくださっています。ペテロも、そしてパウロも私たちに、大丈夫、今は分からなくてもきっと分かる日が来る、主がその足に平和の福音の靴を履かせてくれるというふうにね、いうふうに言ってくれてるとこう思うんですね。そしてペテロはさらに私たちに続けて今日の自分の経験から言うんじゃないかなと思うんですね。その靴を脱いでイエス様に洗ってもらうことを拒否せず素直に出しなさい、私はその時主に決して私の足を洗わないでくださいと言ってしまった、でも主はその日私の足も洗ってくれた、あなたも主に素直に足を差し出して、そして主がくださる新しい靴を履いて、平和と、そして平安の力ある福音の歩みに加わっていってはどうだろうかと共に招いてくださっているのではないでしょうか。イエス様のこの招きにですね、足を出しなさい、そのままでいいということに私たちは従って、足を、勇気を出していけたらなというふうに思います。では一言お祈りいたします。私たちにイエス様を送ってくださった愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちを最後の最後まで、その極みまで愛すると覚悟し、十字架にかかり復活してくださったイエス様、 その大きな愛、ありがとうございます。今日の御言葉から自分たちの今履いている靴、また靴の中に入ってきている足を痛める小さな砂は何なのかということを思い巡らしました。何よりもイエス様にすら素直にこの足を差し出せない自分たちがいることを気づかされました。イエス様の愛にまだまだ気づいたと思っていたけど気づけていない自分たちがいることを発見しました。そんな私たちに今わからないかもしれないけど後にわかるようになると語りかけてくださり、諦めずこの汚く汚れた足を洗ってくださいますからありがとうございます。イエス様、さらけ出したくても罪や弱さが私たちを引き止めます。そして大丈夫なふり、問題はないふりを私たちはしてしまいます。でもイエス様は私たちのすべてをご存知の方です。そして静かに私たちの足をその御手で洗ってくださいます。恐れがあり恥ずかしさもありますが、イエス様、あなたの前に足を出すものへと変えてください。イエス様が私たちのこの弱く傷の多い心をさらけ出すことのできる唯一の方であると心から信じるものへと変えてください。私たちの足を洗ってくださり直してください。私たちの心、そして歩みをその御手で包んでくださいますようにお願いします。その大きな愛を知る者と、そしてイエス様にしてもらったように他の人の足をも洗うことのできる者へとあなたが作り変えてくださることを期待していきたいと思います。どうぞ私たちをイエス様に倣って愛に生きる者へと成長させてくださいますようにお願いします。委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。
皆様、応答の賛美を神様に捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなたの愛に生きる、
あなたの愛に生きる喜び、
主イエス、神の愛を本当に神様から受けた愛をかみしめて、主イエス、神の愛を共に賛美していきましょう。主イエス、神の愛、 これにてオープン礼拝を終わります。後ろに坂のご用意がありますので、良き交わりをお持ちください。